ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、1月18日、福田総理は第169回国会における施政方針演説において、拉致問題に関し、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現し、不幸な過去を清算し、日朝国交正常化を図るべく引き続き最大限の努力を行っていきますと述べました。ところで、今週はふるさとの声のコーナーで、拉致被害者松木薫さんのご友人と松木さんの救出活動に携わっている方からのメッセージをお届けします。今週の曲のコーナーでは、松木さんのご友人の方からのリクエスト曲、三上と共に進めをお送りします。そして列島だよりのコーナーでは、松木さんのふるさと熊本県のシンボル熊本城の話題をご紹介します。それでは今日も30分間お付き合いください。今週から徳島県では救う会徳島の主催により、拉致問題への関心を高めてもらうことを目的としたポスターや写真の展示会が開かれています。去年の1月から数回にわたり行われているこの展示会、9月からは徳島県の人権啓発事業の補助を受けて、新たな拉致問題啓発ポスターも作成され、展示会に加えられました。会場には横60センチ、縦85センチほどに拡大し印刷された写真や啓発ポスターなどが70枚ほど展示されています。入り口には拉致問題全体について解説・明記された展示物が並んでいます。中に進むと、横田めぐみさんの制服姿の写真や幼少時代の写真、赤ちゃんの頃に撮影された田口八重子さんの写真、オートバイにまたがる姿を撮影した松木薫さんの写真などをはじめとする、日本政府が認定した拉致被害者の方々の北朝鮮に拉致される前撮影された写真が展示されています。そしてその他にも、北朝鮮に拉致された疑いを否定できない特定失踪者の方々の写真も数多く展示されています。それぞれの写真の横には、生い立ちや拉致された時の状況や、元気で帰ってくることを毎日毎日たくさんの人と一緒に神様にお祈りしていますよ、本当に迎えに行くまで頑張ってね、といった家族のメッセージも添えられています。救う会徳島では、多くの人に拉致問題について考えてもらう機会を作るため、県内各地でポスターや写真の展示会を開こうと計画。この展示会を開くために、会場の提供を協力してくれるよう呼びかけました。この計画に賛同したたくさんの人が協力を申し出た結果、これまでに県内10カ所以上でポスターや写真の展示会が開かれています。この展示会を主催している救う会徳島の代表、末久敏郎さんに展示会参加者の様子や 拉致被害者へのメッセージをお伺いしました。
拉致被害者とその後家族の写真をご覧になり、拉致問題に対する怒りや同情とともに、一日も早く帰国できたらいいのにと問題解決への認識を強くされた方が多かったと思います。我々日本人は拉致被害者を全員取り戻すまで救出活動を続けていきます。皆さんも決して諦めることなく希望を持って生きていてください。
ポスターや写真の展示会は今年も徳島県内の各地で実施される予定です。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授を1月21日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは6者会合の行方についてです。
本来昨年の12月31日までに北朝鮮は核施設の無能力化および核計画の全ての申告を行うことになっておりましたが、12月31日までそれが達成されずに年を越してしまうということになりました。特に問題なのは申告について北朝鮮が完全かつ正確な申告をまだする準備に至っていないということが問題であります。我々はそれを待っているわけでありますが、北朝鮮の方も積極的に動くという姿勢を今のところは示しておりませんで、1月4日には外務省のスポークスマンの談話を発表いたしまして、とりあえず自分たちのやるべきことは全てやっていると。で、むしろこの6者会合がのプロセスが遅れているのは他の5カ国の動きが遅いからであるという言い方をいたしました。例えば見返りのエネルギー経済支援の中でも、とりわけ重油の供給が遅れているということもありますし、あるいは特に北朝鮮にとってみますと、アメリカとの間ではアメリカがテロ支援国家リストから北朝鮮を解除すると、あるいは敵国通商法の適用を終了するというような動きも示していないので、自分たちはやるべきことをやっても他の5カ国がきちっとそれに見合う態度を取っていないんだと。あくまでも6者会合の合意というのは行動対行動原則であって、北朝鮮が動くときには他の5カ国も動くということがきちっと決まってなければいけないという言い方をいたしまして、今のところ北朝鮮が完全かつ正確な申告をいつ、我々に提示するのかまだよく見えないような状況にあります。こういう中で6者会合の開催がどんどん遅れるような形になっておりますが、アメリカのクリストファー・ヒル国務次官補は1月7日から1月12日まで日本、韓国、中国、ロシアと4カ国を回りまして、今後の方向についての緊密な協議を行いましたが、しかしその中でもいつ6者会合が開催されるかというような確たる見通しというものは出てまいりませんでした。今ヒル国務次官補は非常に強調しておりますのは、2月25日の日に韓国では新政権イ・ミョンバク政権の就任式が行われますが、もうそういう時期には現段階の課題が全て終わって、次の段階、第3段階、おそらくは最終段階、北朝鮮の非核化を目指す最終段階に入るべきであると。ということは、どんなに遅くても2月の後半までには北朝鮮の申告、そして無能力化が終わり、6者会合が開かれ、そして次の段階に進むべきであると という姿勢を示しております。で、まあ、実際今2月25日のイミョンバク新大統領の就任式にはライス国務長官が出席する方向で日程が調整されているようでありますが、まあ、だとしますとその前に北京で6者会合を開催、あるいはそれに加えて6者の外相会談も開催し、第3段階最終段階に入った上で2月25日の韓国の新政権の就任を迎えるという方向に、まあ、アメリカは持っていきたいと考えているようでありまして、まあ、それに北朝鮮がどのように応じてくるかということが現在注目されているところであると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週は拉致被害者松木薫さんのふるさと熊本県のシンボル熊本城の話題をご紹介します。日本を代表するお城熊本城、熊本城は1607年に完成した後、長年にわたり日本のさまざまな歴史の重要な舞台となっており、今でも熊本城周辺ではその歴史の跡を見ることができます。一番の特徴は武者返しといわれる上に行くほど角度が急になる石垣、これは近江の石垣作りの職人の特殊な技術によって作られたもので、頂上付近では75度もの絶壁になります。1877年に起こった西南戦争でも天守閣などは焼失したものの、この武者返しに象徴される高く堅固な石垣に阻まれ、敵は誰一人城内に侵入することがかなわなかったと言われています。1955年に熊本城は国の特別史跡に指定されました。それを受けて当時の熊本城の姿を復元しようという取り組みが始まり、1960年には天守閣が復元されました。その後も壮大な復元整備が続けられています。現在は今年4月の本丸御殿の完成に向け復元作業が進められています。またお城の復元に合わせ築城400年を祝ったさまざまな催しが開かれています。今お聞きいただいているのは元旦の午前6時熊本城の開門とともに鳴らされた大太鼓の音です。お正月には大太鼓や獅子舞のほか、熊本城で行われていた創建当時の新春儀式であるやぶさめなどが披露され、熊本城を訪れた人々は新しい年とともにお城の復元を祝いました。春4月800本の桜が咲き誇る頃には本丸の復元が完了し一般に公開される予定です。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週から3回にわたり日本政府が認定している拉致被害者17名のうち、日本への帰国を果たしていない12名について紹介していきます。今週はまず、北朝鮮が北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしている4名の方々、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我三好さんについてお伝えします。まず、久米豊さんです。久米さんは1977年9月19日、石川県宇出海岸において、北朝鮮工作員キム・セホと在日朝鮮人の協力者によって拉致されました。当時、 52歳でした。我が国は2003年1月に主犯格のキム・セホを国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。次に松本京子さんです。松本さんは1977年10月21日、鳥取県米子市の自宅近くの編み物教室に向かった後に拉致されました。当時29歳でした。次に田中実さんです。田中さんは1978年6月ごろ、当時出入りしていた神戸市の飲食店店主に騙され、海外に連れ出された後、北朝鮮に送り込まれました。当時28歳でした。次に曽我三好さんです。曽我さんは1978年8月12日、新潟県佐渡市において、娘のひとみさんと買い物の途中、北朝鮮工作員キム・ミョンスクらによって拉致されました。当時三好さんは46歳、娘ひとみさんは19歳でした。我が国は2006年11月に拉致実行犯のキム・ミョンスクを国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。なおひとみさんは2002年10月に帰国しています。北朝鮮はこれら4名が北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしていますが、共犯者の供述や拉致現場の目撃証言などから4名が北朝鮮に拉致されたことは明らかになっています。また、曽我三好さんの場合は行方不明になった際、一緒に出かけた娘ひとみさんが拉致されているため、北朝鮮による拉致であることは明らかです。北朝鮮の説明をそのまま受け入れることはできません。拉致問題は決して解決済みではないのです。来週も引き続き、それぞれの被害者について紹介していきます。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週は、拉致被害者松木薫さんのふるさとのお二人の方からのメッセージをお届けします。松木薫さんは、1980年5月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時、26歳で大学院生でした。メッセージは、松木薫さんの高校時代の同級生、ユジ・ミチオさんと、北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会会長の加納義弘さんからいただいています。それでは最初に、ユジ・ミチオさんのメッセージをお聞きください。
私は、北朝鮮により不当に拉致された日本人被害者の松木薫君と熊本市にありますルーテル派のミッションスクール九州学院高校の同級生であります。誠実で真面目な彼が北朝鮮に拉致されたらしいとの情報が入ってまいりましたときは、なぜどうして彼がという全く信じられない思いと、どうか誤報であってもらいたいとの思いが交錯してなりませんでした。私はすぐさま松木君の安否と彼のご家族の消息を知りたいとの思いで、母校九州学院の同窓会に連絡を取り、小手川勲先輩、もう先生になっていらっしゃいましたけれども、小手川先生に事情を説明し、九州学院の名簿の通信欄に松木薫君が北朝鮮に拉致されたこと、そして一日も早い救出を呼びかけていただけるよう短い一文を掲載させていただきました。その呼びかけを読まれた東京の同窓である大先輩ですけれども、上村気分先輩から励ましもあり、九州学院の当時の院長であった 土山委員長に直接お会いして、その窮状を訴え、救出活動について何らかの行動を起こしていただきたいとのお願いをいたしました。さらに、当時の私どもの担任であった松村六郎先生が九州学院の教頭になっておられたのも幸いし、学院内のチャペルで夏木薫君たちを救出する拉致被害者救出の会の会合を開かせていただくことができました。今回の北朝鮮による拉致問題は他人事ではありません。いつ私どもに起きても不思議でない重大かつ不法な国家的な犯罪行為だと私は思います。松木君をはじめ拉致に遭遇された日本人同胞の皆様方、私ども日本国民は等しくあなた方全員の無事な帰国を信じてその日を待っております。
最後に湯地道夫さんが高校時代、運動会や修学旅行の時などにみんなでよく歌ったという賛美歌を松木薫さんへの励ましに歌ってくださいました。445番、三上と共に進めです。
三上と共に進め、死も悩みも恐れず、ただは御業を励みて行けや行け。
この賛美歌を次の今週の一曲のコーナーでも合唱団の歌声でお届けします。それでは次に加納義弘さんからのメッセージです。
私は北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会の会長をやってます加納義弘と申します。1998年から松木さん、あなたや横田めぐみさん、有本恵子さんたちを救出する活動をしてきました。松木さん、あなたのお姉さんの文代さんたちと一緒にやっているんです。あなたの母校の九州学院のチャペルでも2002年と2004年の2回集会を開いているんですよ。牛深の金中おじさんのところにも2002年にお邪魔をしました。金中さんは元気でしたけど、北朝鮮にいるあなたのことを思ってなかなかあなたのことは話してくださいませんでした。2時間くらいしてやっと私を信用してくださったのか、あなたが北朝鮮にいることを話してくれました。あなたは知っているかもしれませんが、北朝鮮はあなたの死亡した証拠とだとして、2回もあなたの遺骨というものを日本にいる家族宛てに送り返しております。でも、日本の専門家の鑑定によって、それはいずれもあなたのものではないと分かりました。お姉さんもお母さんも、信弘君もあなたの帰りを待っています。私の家はこの運動してて分かったんですが、父がハリキュー委員をしているんですが、あなたのお母さん、砂代さんやお姉さんの文代さんが昔からよく治療にいらっしゃってました。砂代お母さんは今病気で入院されております。でも必死であなたの帰りを待っていらっしゃるんですよ。あなたが肉が好きだというので、帰ってこられたら肉料理をするんだと張り切っていらっしゃいます。どうぞあなたの救出運動をこれからもずっと続けますので、どうぞ帰りのその日まで元気でいらしてください。みんな待っていますよ。
松木薫さんのご友人、湯地道夫さんと松木さんの救出活動に携わっている加納義弘さんからのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は拉致被害者松木薫さんのご友人からのリクエストで、ふるさとの声のコーナーでもご紹介した賛美歌445番、三上と共に進めをお送りします。ご友人のお話では、松木さんと一緒に通っていた高校はミッション系の学校で、週に一度の礼拝の時をはじめ、修学旅行や運動会などでも 賛美歌をよく歌っていたとのことです。今週お送りする御神と共に進めは、これを聞いて少しでも松木さんの心の励みになればとリクエストをしてくださったものです。それでは賛美歌445番、御神と共に進めをお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。御神と共に進めをお聞きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。